一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日も恐れながらあなたの御前にこの講談を任されて立っております。主はあなたご自身の恵みが神父という小さな、また本当に弱い器を通して神様お一人お一人の心に御言葉がとどまりますようにお願いを申し上げます。待ち望みつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日から私たちはアブラハムの生涯を読んでまいります。アブラハムの生涯はイエス様の十字架においてですね、このアブラハムの生涯の、この成就っていうか、アブラハムの生涯に表してくださった祝福はイエス様の十字架において最終的には、まあ最終的にっていうともうちょっと先になるんですが、実を結ぶようになるわけでありますけれども、でもですね、本当にこのアブラハムの祝福が、私たちのうちにも注がれるんだ。このアブラハム の、 生涯を読んでいくと、本当に信仰の父と言われますけれども、本当に、アブラハムの信仰がすごかった。アブラハムは本当に信仰として素晴らしい学ぶべきがたくさんある。それもそうなんですけれども、それ以上に神様がアブラハムの生涯を祝福された。その祝福を今日も神様は私たちに与えようとしていらっしゃるんだ。今日の説教題をですね、祝福への招き層をさせていただきましたけれども、まさにこの今日の本当にこの聖書の箇所が私に語っているのは、神様は私たちを祝福しようとしておられるんだ。神様は私たちを祝福へと招いていらっしゃって、神様は私たちを祝福したいと思っていらっしゃるんだ。そしてあなたも今日、神様の祝福をいただくことができるんだ。今週、ああ、私は祝福されてるなという歩みをここからスタートすることができるんだ。なんとか、もうギリギリのところをふうふう言いながらやってますじゃなくて、本当に神様は私を祝福してくださってるんだって。祝福を持ち運ぶ器として私たちが使わされていく。そこへと私たちは招かれているんだということを話したいというふうに伝えたいと思っているわけであります。アブラの生涯は本当に信仰は何かということ、何が私たちの信仰だろうか、その信仰の見本というか、信仰は何かということを私たちに語っているんですけれども、それ以上に神様はどんなに恵み深い方か、神様はどんなに豊かなものを私たちに与えようとしていらっしゃるのか、そのことを、分かち合っていきたいなと、そのことをアブラハムの生涯が語っているのであります。そしてその神様はアブラハムを呼び出されて、私たちに神様と共に歩む生涯ってこんなに素晴らしいんだよ、神様と共に歩むことってこんなに豊かなんだよということを示す器として、アブラハムを持ち、そしてイスラエルの民族を持ち、そして今私たちをそういう器として、アブラハムが、私たちがこの聖書の箇所のアブラハムの生涯を見たときに、あ、神様ってなんて素晴らしい、神様と共に歩むってなんて素敵なんだろう、そのことを知ることができるのと同じように、私たちの周りにいる人たちが私たちの生涯を見た、私たちの姿を見て、私たちが歩んでいる姿を見て、ああ神様と共に歩むってこういうことなんだって知ることができる、そういう器に私たちもなるんだって言うんですよね。本当にその素晴らしいこのことを、このアブラハムの生涯を学んでいく中で味わっていただきたいなと思わされるのでありますけれども、時間も進んでいることですし、先に進んでいきたいと思います。二つのポイントで今日はお話をさせていただきたいと思います。一つは、神様の与える祝福って何だろうかということです。神様はここでアブラハムを祝福する、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもととなるであろう。 あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。このように神様の祝福があるんだよということを約束されているわけでありますけれども、私たちもいろんな手紙とか書いているときに、あなたの祝福を祈りますよ、教会が祝福されますように、あなたの家庭が祝福されますように、あなたの一週間が祝福されますように、手紙を書くときや、またお祈りをするときにも、そのように私たちは祈ります、言います。でもこの祝福ってなんだって言われると、なんだって私たちは答えるでしょうか。あの旧約のこの世界の、旧約に聖書の時代のこのイスラエルの世界、このユダヤの世界について勉強したペデルセンというですね、この学者がいますけれど、ちょっと昔の人なんですけれども、1900年代の前半の方なんですが、このペデルセンという人の書いたものって、ね、非常にあの今でもこの権威を持ってあの受け取られている書物があります。そのペデルセンの書いた書物の中で祝福というのはこういうふうに説明されています。魂、私たちのうちには魂というのがあると。で、魂は力がたっぷり染み込んだ一つの全体である。魂が及ぼす範囲に関する限り、魂が及ぼしているそのこの範囲である限り、その中心やその周辺、その中心でもその周辺でも、この働いている力は同じだ。その力は自分を維持し、このように自分の働きをするために魂を成長させ、栄えさせる力だ。いかなる生き物もそれなくしては存在し得ない、このような活力をイスラエル人はベラカー、すなわち祝福と名付けた。私たちのうちにみなぎる力、それをイスラエルの人々は祝福と名付けたんです。イスラエル人は魂の中で行動する力と外部に自らを表現する力との間に差別をつけていない。だから内側にあるものと外側にあるものでは区別はないんだって。同じだ。中にあるものが外に出てくる。それは同じなんだって。彼にとっては能力と結果は同じものである。能力が存在していれば、その行動の結果は自然のことである。したがって、祝福は内部のことでもあり、外部のことでもある。祝福は魂の内なる力であり、それが作り出す幸福のことである。だから魂ってのは心の内にあるもの、ごめんなさい、祝福というのは私たちの内側にあるものであり、それが自然と当たり前のように外に出てくる、それを祝福と呼んでいると彼は言うのであります。まあこういう理屈の世界はついていけないという方はですね、この同じペデルセンは、このもうちょっと絵画的にこのことを書いています。イスラエルというと、果物って何でしょうかね。地中海というと果物、ブドウですね。ブドウですね。ブドウワインが飲まれているように、ブドウですね。このブドウの中に、ブドウのこの押すとプチュっていうもの、ブドウの汁が溢れて出てくるような、この内側に溢れているものを祝福と呼んだ。このブドウが、熟したブドウがピチピチになって、この今にも溢れそうな、果汁が溢れてくるような状態、これを祝福と呼んだんです。皆さんは祝福されていますか？神様は皆さんの生涯にこれを与えようとしてらっしゃるんです。神様はあなたを祝福しようとしているんです。神様はあなたの生涯にこのブドウの実が本当に熟して、この少しでも押したらブジュッとこの果汁が溢れてくる、そういうものをあなたの生涯に満たしたいと願っているのであります。祝福を私たちのうちに満たしたい。私たちの内側に祝福が溢れて、周りの人々に流れていく、周りの人々を潤していく、そういう生涯を送らせたいと願ってらっしゃるんだって。 というのであります。この2節の言葉でありますが、私はあなたを大いなる国民としてあなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう、あなたは祝福のもといとなるであろう。実はこの聖書の箇所は、覚えていらっしゃる方がおいででしょうか。今年の元旦にもお話をした、この聖書の箇所からお話をしたのでありますけれども、その時にもお話をしました。この祝福のもといというのは日本語でしかありません。英語の聖書を見ても、言語を見ても、このもといという言葉はありません。あなたがブレッシングになるんだって。あなたが祝福のもと、これは日本語の場合、あなたが祝福となるとちょっとわからないから、あなたが祝福を与える存在になるんだ。あなたがブレッシドじゃなくて、受動体であるだけではなくて、あなたがブレッシングになる。あなたの存在が周りの人々を満たしていく。あなたの存在が周りの人々に喜びとなっていく。あなたの存在が周りの人々をこの潤していく。そういうものとして、あなたは準備されてるんだ。あなたをそういう存在にしたいんだと、神様はおっしゃるのであります。皆さん、ヨハネによる福音書4章に生ける水の話が出てきます。この水を飲むものはまた乾く。この物理的な水のことを言ったんでありましょうけれども、でもそれだけじゃない、霊的なことを言ってるんだと思います。あなたがこれによって満たされたい、これによって満たされたい、これが私を満たしてくれるんじゃないか、そういうものを私たちが求めていく。その時にそれはやがて乾きますよ。この、出てくる女性はですね、この男性に満たしてもらいたいという願いを持っていました。結婚によって私は満たされるんだ。このそういうことを強く願っていた女性でありました。そしてそれが満たされない経験を何回も何回も言い出しました。そして6回目の結婚しようとしていた。その時にイエス様はこの話をされた。この水を飲むものはまたやがて乾きますよ。この水も、この水があなたを満たすように見えるかもしれない。でも、これもまた乾くんですよ。でも、私が与える水は、あなたのうちで泉となって周りの人々に流れていくんだ。あなたを永遠の命に与え、そしてその水が泉となって湧き上がるんだって、あなたの周りの人々も流れていくんだ。その永遠のこの命の水をイエス様は約束されたんだ。神様が満たしてくださるのはいつもそういう方法です。他のものによって満たされる私たちはそれ全然ないわけじゃありません。必要が満たされます。この人によって本当に励まされます。いろんなものを神様与えてくださるでありましょう。でも、神様が与えてくださるものの中で一番素晴らしいのはこの命の水です。私たちを内側から祝福しようとして、私たちを内側から祝福しようとしているときに、周りの人が問題になるんじゃなくて、周りの人々が作り変えられていく、周りの人々が本当にその祝福を受け継いでいく、受け取っていくことができる。あの人がこうだから私がこんな目に遭うんだ、あの人がこうだから私はこういう辛いことがあるんだ、そういうことじゃなくて、私たちの内側が満たされていくときに、周りの人々が祝福をいただいていく、こういう生き方をすることができるんだ。これが聖書の約束です。経済的な豊かさも、それも神様の祝福だって言われるかもしれません。よくですね、この聖書を読んで、この祝福、祝福、このアブラハムが祝福されたという時に、アブラハムが経済的に祝福されたということを言っていると思う場合があるかもしれません。でも、そうではありません。経済的に祝福されていくのは、こともあるでありましょうけど、それは内側が神様によって満たされて、プチプチピチピチになって、この果汁が溢れて、それ溢れているがゆえに、経済的にも祝福されていくという結果であります。アブラハムは実際にですね、この12章の後半で失敗するんですよね。失敗をして、また次回お話したいと思うんであり、再来週お話したいと思うんでありますが、経済的に豊かになるんですよ。このアブラハムは、この奥さんのことを妹って嘘をついて、自分の身を守って、そしてそれによって豊かになるんです。 本当に王様によってですね、王様にたくさんのものをもらってですね、羊や牛やロバや奴隷、ラクダ、いろんなものをもらったって書いてありますが、たくさんのものをもらってアブラハムは豊かになるんです。でもそれが彼の祝福だったかというと、そうじゃないのであります。アブラハムがこれで豊かになった、経済的に豊かになった、だから祝福された、そうじゃなくて、それは本当に彼にとって痛みになりました。彼にとってその後13章を見ていくと、トラブルの元になっていきました。この物がたくさん与えられる、それが祝福の結果としてそういうことが起こるかもしれない。だけど、決して物が、財産が私たちに祝福を与えてくれるわけではないのです。本当にそうです。最近私がある方とお話をしていて、本当にクリスチャンの方ではありませんけれども、しみじみおっしゃいました。私たちはお金があるからといって幸せになるんじゃないんですね。お金があるか、お金が私たちを幸せにしてくれるわけじゃないんですね。本当に心からおっしゃっていました。祝福というのは、私たちの外側からやってくるものではなくて、神様が私たちの内側に与えて、私たちを命に満たし、力に満たし、私たちがその祝福を持って出て行って、私たちの周りの人々にとっての祝福になっていくんだって、私たちが誰かに励まされることを求めていく、いや、それが全然悪いことじゃないでありましょう、でも、そればっかり求めていくといろいろ不満が出てくるでしょう、あの人はこうしてくれなかった、この人はこうしてくれなかった、本当に自分の心を覗いてみてもそういうことが時々あります。でもそうじゃない。神様が私を満たしてくださる。神様が私の心を満たしてくださる。そして私は人に与えていくものになっていくんだ。その時に私たちはそういう不満から解放されていくのであります。祝福をいただこうじゃありませんか。そしてこの祝福の源は神様ご自身であることを覚えたいと思う。私たちがなんか誰かを豊かにしようとか、私たちが自分の力で誰かを励まそうとか、そうじゃなくて、神様が私を通して祝福を周りの人に流そうとしていらっしゃる。私という存在を、あの会社や、あの学校や、あの家庭に私たちを送ってですね、神様の祝福を流そうとしていらっしゃる。いろんな人間関係の中でしんどくなることはあるかもしれない。ああいうところには痛くないなってことは起こってくるかもしれない。ある時は逃げなきゃいけないでありましょう。でも、本当に逃げる前にちょっと考えてみてください。私はもしかしたら、ここに神様の祝福を流す器として置かれてるんじゃないかな。もしかしたら、私がここにいることによって、この職場は、この学校は、この家庭は守られてるんじゃないかな。突破口として神様を用いようとしていらっしゃるんじゃないかな。本当に祈って求めていただきたいと思う。神様は祝福の源であり、私たちを通して私たちの周りの人々に祝福を流そうとしていらっしゃるのであります。そして神様は最初から申し上げているように、私たちにそうなってほしいと願っていらっしゃる。神様たちを祝福したいと願っていらっしゃる。あなたも祝福したい。いや、本当に私たちが特別な、アブラハムだけ祝福したい、アブラハムだけ、このアブラハムとイサクとって、その子孫だけ祝福したい、私はそうじゃないと思ってるかもしれない。特別な選ばれた人たちはそうで、私はそのおこぼれに預ければいいと思ってる、そう思ってるかもしれない。でも、そうじゃない。あなたも神様は祝福したいと願ってらっしゃるんだ。そのことをお話したいと思うのでありますけれども、2番目のポイントに進んでいきたいと思います。祝福を受けるために。ガラテヤ人への手紙の3章の6節から9節を読みしましょう。この、あなたによって祝福されるんだっていうことは、どこにおいて成就したかというと、最終的には、イエス様において成就しました。ガラテヤの3章の6節から9節です。教会様付きの聖書は後ろの方の295ページになります。ガラテヤ人への手紙の3章の6節から9節。 このようにアブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められたのである。だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。聖書は神が異邦人を信仰によって義とされることをあらかじめ知って、アブラハムにあなたによってすべての国民は祝福されるであろうとの良い知らせを予告したのである。このように信仰によるものは信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのである。14節に行きま、飛びましょう。それはアブラハムの受けた祝福がイエス・キリストにあって異邦人にも及ぶためであり、約束された御霊を私たちが信仰によって受けるためである。16節も言いましょう。さて約束はアブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは多数を指して子孫たちにと言わずに、一人を指してあなたの子孫とにと言っている。これはキリストのことである。ですか。神様はアブラハムに、あなたとあなたの子孫によって世の人々は祝福されると言いました。その時にその子孫というのは単数だって言うんです。そしてその単数って誰か、イエス様だ。イエス様によって私たちが祝福され、私たちもアブラハムの祝福を受け継ぐものとされているんだ。皆さん、この祝福は私たちに備えられているんです。この祝福は私たちのために準備されているんです。そして、その祝福は、どうやって与えられるか、その第一、この AB って書いてある、その前、一番最初の大前提として、イエス様を信じる者に与えられる。このイエス様を救い主として信じる者に与える。皆さん、これは本当に大切なことです。厳粛なことであります。私はイエス様は信じませんけど祝福はいただきたい。それはダメだって言うんです。私が祝福されたいけどイエス様は信じたくない。違う。イエス様によって祝福が与えられるんだって。イエス様を救い主だと信じた者たちに祝福が準備されてる。皆さんがイエス様を救い主だと信じたときに、実感としてビビッときたとか、ボボッときたとか、ドカンときたとか、そういう経験なさった方がいるかもしれない。それは素晴らしい。感謝しましょう。でも、そうじゃないとダメだって、そんなことは聖書には一言も書いてない。あなたがイエス様を信じたときに、私たちが感じようが感じまいが、神様の祝福が私たちのうちに注がれて、私たちの周りの人にも、あなたを通して注がれる器として、あなたは祝福の器として、神様に受け入れられたのであります。あなたよりも生き生きと生きているように見える人が、周りにいるかもしれない。あの人はイエス様を信じてないけど、私信じてない、私は信じている私よりもずっと生き生きとしているように見える。そういうこともあるでしょう。でも聖書の約束は、私の祝福はイエスを通してあなたのうちに注がれるんだということです。神様は私たちの内側に神様の御業をなそうとしていらっしゃる。私たちの内側があふれるものを持って、私たちの周りの人々を満たそうと、私たちが感じようが感じまいが、私たちを通して周りの人々に祝福を流そうとしていらっしゃる。本当にそのことを信じようじゃありませんか。そのことを感謝して立ち上がろうじゃありませんか。この一週間、私は祝福の器なんだ。いや、一週間だけじゃない。ずっと私たちが歩んでいく中で、私は神様の祝福を持ち運ぶ器としてここに置かれてるんだ。そのことを本当に信頼して歩んでいこうじゃありませんか。A、神様を信頼することだ。このヘブル人の手紙の11章8節、今日は何箇所かちょっと聖書を開いていますが、もう1箇所、もう2箇所くらい開きましょうね。ヘブル人への手紙の11章8節、このように書かれています、これはですね、信仰者の列伝がここに書いてある素晴らしいところですね。ヘブル人への手紙の11章の、8節、教会その月の聖書では355ページです。お読みいたします。信仰によってアブラハムは 受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被ったとき、それに従い、行く先を知らないで出て行った。行き先知らないで出て行った。それは神様を信頼したからです。神様を信じたからです。神様が導かれるところなら大丈夫と思ったからです。他のものを頼りにするのではなくて、神ご自身を頼りにした。彼はその時に、ハランの地である程度の生活の基盤ができていました。ある程度のものを持っていました。ある程度の長い時間生活をしていました。その地は本当に彼にとって、この自分を育てた地でした。自分がそこで育ってきた大切なところでした。国を出て、父の家を離れて、神様は彼にそれに命じられました。それは、彼が神様だけを信頼して、神様だけを頼りにして歩んでいくためでした。私たちがある時、神様よりも神様がくださったものを頼りにする時があります。神様が与えてくださったお金、神様がくださった友人、神様がくださった家族、そっちの方が神様よりも大切になる時があるかもしれない。その時に神様は、私たちが神様を一番に頼りにしなさい。そのような意味で、それを取り去られる時があるでしょう。その時に、それは本当に神様からの訓練です。神様を信頼しなさい。私を信頼しなさい。私だけを信頼しなさい。私をもっともっと信頼しなさい。そのように神様はおっしゃってる。本当に。私は、どちらかというと人を頼りにする、してきて人間だなと思うので、神様はしばしば人をこの取り去られるということをしてこられたなと思います。その度ごとに、私を信頼するんだよ。人を当てにするんじゃなくて私を信頼するんだよ。私を見なさいよ。そのように神様はおっしゃってるんだなということを思される。私たちは何を頼りにしているでしょうか。神様を信頼するんです。神様を大事にするんです。国を出て父の家を離れて行きなさいと。神様はおっしゃっています。そして神様を第一とすることです。アブラハムは出ていく先々で祭壇を築きました。創世記の方をご覧になったら本当に気がつくと思います。まずアブラハムはモレのテレビの木のところに着いたときに祭壇を築きました。そしてそこからベテルの東の山に移ってそこにも祭壇を築きました。彼は出て行った先々において神様を第一としたのであります。皆さん、これは神様が第一と、神様を第一とする、これは心の問題だと考えられるかもしれない。神様を第一とするのは心の問題だと思って神様、心を第一、神様のことを第一に考えればいいんだと思うかもしれない。でもそれは行動に現れる、具体的に現れる働き。例えば時間の使い方どうでしょうか。私たちは神様を第一とした時間の使い方をしているでしょうか。時間が余ったから神様のために使いましょう。余裕があるから、自分に都合がいいから神様のために使いましょう。私たちはあまりにも多くそれをしてないでしょうか。私たちの、いや、仕事も神様のためにしているでしょうか。仕事は神様が与えてくださったものです。それも、この仕事を通して神様の栄光が現れるようにという思いで仕事をしているでしょうか。経済的なものはどうでしょうか。本当に一番大切なものを主のもとに持ってきているでしょうか。本当に与えられたものの中で最初の十分の一を主に持ってきているでしょうか。余ったものではなくて、ゆとりがあるからじゃなくて、本当に私たちの最初のものを主のもとに持ってきているでしょうか。神様は、本当に勘違いしないでいただきたい。神様は私たちが捧げ物をしないと困る方ではないんです。 神様は反対に私たちを祝福したいと願ってらっしゃる方なんです。私たちが神様を第一としてるかどうか、そこを問われているだけなんです。神様は私たちを祝福して本当に豊かなものをって私たちに押し入れ、ゆすり入れしたいと願ってらっしゃる方であります。祝福したいんだって、豊かにしたい、あなたの内側に満たして、あなたの外側も満たしたいんだって願ってらっしゃる方です。その方を第一としていますか。私たちは神様の、先ほど申し上げたように神様の与えるものを第一としていることがいかに多いことでしょうか。神様ご自身ではなくて神様の与えるものの方が、放蕩息子のがね、お父さんの財産の中で私がもらえる分ください、あなたはいらないけどあなたの財産は欲しいって言ってるんですよ、あなたはもう死んでくださってもいいです、あなたの財産が欲しいって言ってるんです。アブラハムにはイサクが与えられました。イサクは神様が与えてくださった約束の子供です。でも神様よりもイサクが大切になりそうになったその時に、神様はそのイサクを捧げなさいとおっしゃった。私たちは神様ご自身を大事にしているでしょうか。神様ご自身を喜びとしているでしょうか。本当に私たちが何を本当に楽しみに、何を一番喜びとしているでしょうか。私たちはこれが与えられたらいいな、こういうふうにされたらいいな、こういう生涯が与えられたらいいなと私たち思っているかもしれない。でも神様の与えられる最高のものは神様ご自身です。神様の与えるものよりも神様の方がずっと素晴らしいんです。そうじゃないですか。私たち本当夫婦でも親子でも人間関係の中でも全てそうじゃないですか。その人の与えるものよりもその人自身の方が大切じゃないですか。その人の存在の方が大切じゃないですか。自分が親に対してお父さんの存在よりもお父さんの持ってきてくれるこのお給料の方が僕は嬉しい、そういう子供がいたらどうでしょう。奥さんに対してあなたの存在よりも、あなたの存在自体よりもあなたのこのしてくれるこのその私にしてくれること、あなたの存在よりもあなたのくれるプレゼントや、あなたのくれる作ってくれたお料理や、あなたのこのしてくれることが、それが私にとってありがたいんで、あなたの存在は別にそうでもない、そういうご主人からどう、反対に奥さんがご主人にそれ言ったらどうでしょうか。悲しいじゃないですか。でもなんで私たちはそれを神様に対してできるんでしょうか。あなたが欲しい、神様にそう言ってるでしょうか。流行歌じゃなくて、あなたが欲しいって神様に賛美の歌として、あなたが欲しいんです、あなたの存在が欲しいんです、そう私たちも祈ろうじゃありませんか。ローマ人への手紙の5章の言葉を読んで終わりにしたいと思うんですが、5章の11節、後ろの方の239ページ、ローマ人への手紙の5章の11節、そればかりでなく、私たちは今や和解を得させてくださった私たち主イエス・キリストによって神を喜ぶのである。神を喜ぶ。私本当この言葉が意味がわからなかった。神を喜ぶって。神がこうしてくださったことを喜ぶとか、神がイエス様を与えてくださったことを喜ぶとか、そうだったらわかりやすい。でも神様を喜ぶ。神様の存在自体を喜ぶ。神様がいてくださること、神様は神様でいてくださることを本当に喜びとする。私たちそのことを経験させていただこうじゃありませんか。神様と共にあることを本当に喜ばせていただこうじゃありませんか。そしてこのアブラハムの与えられた神様の祝福の究極は天国ですよ。この地上の生涯が終わって死の向こう側に待っている天国でしょう。そこでは 何してるんだって、今日もバイブルサディンでちょっと話をしましたけど、何してるんだって、お祈りはおそらく終わってるだろうとある人は言いました。説教これも終わってるだろうって、伝道全然する必要ない、みんな神様を賛美してる。そう、神様への賛美がいつもいつも続いてるだろうって。確かに黙示録を読むとそのことが書いてあります。賛美が続いてるんだ。神様の存在自体が喜びでしょうがない。神様がいてくださることが嬉しくてしょうがない。神様と共に歩むことが嬉しくてしょうがない。天国行ったら暇でしょうがないんじゃないか、もう出ることなくてって、そんなことは全然ない。本当に私たちの魂を満たす方がそこにいてくださる。私たちはその天国の歩みをこの地上でもすることができる。この地上でも神様の祝福をいただいて、神様ご自身を喜びとして神様と共に歩む生涯を送らせていただくことができる。本当にそれを経験させていただこうじゃありませんか。この一週間、本当に、ああ、私の生涯は神様に祝福されている。私の人生は祝福されている。私の存在を通して神様の祝福を周りの人々に注ごうとしていらっしゃる。本当にそのことを味わわせていただこうじゃありませんか。信じて告白させていただこうじゃありませんか。あなたは祝福のもといとなります。ですから本当に信頼して歩んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたがいてくださるからありがとうございます。あなたが私たちの神様でいらっしゃるからありがとうございます。あなたの存在を感謝いたします。本当にあなたがこうしてくださったからありがたい。あなたがこんな素晴らしいことをしてくださったから感謝です。そういうことをはるかに超えて、あなたの存在を喜びとできることをありがとうございます。神様、本当に私たちにそのことを味わわせてください。あなたと共に歩む喜び、私たちの魂が喜ぶその喜びを経験させてくださいますようにお願いをいたします。本当に信頼してまいります。私たちが他のものではなく、お金でもなく、仕事でもなく、家族でもなく、周りの人でもなく、健康でもなく、本当にあなたご自身を信頼して歩ませあなたあってください。またあなたご自身を大事として歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。